こうして育児休暇の1年はあっという間に経過し、最初に現場に戻られた時は2年生の担任をされることになりました。育児休暇を経験したからこその体験談はとても印象的でした。
あるお姉ちゃんが一生懸命遊んでくれて、あ、優しい姉ちゃんやなって言うとって、職場復帰したらクラスにいました。そのお前知ってる。そういった意味では学校におる子が公園ではそんな姿があるんやとか、まあ、我が子を見てそうやってお父さんお母さん方が育てて今の子がそこの教室で座ってるんやっていうようなことを思えるようになったのは、やっぱりそういった経験もちょっとは仕事の肥やしになってるのかなと、その当時も思うようところですね。
現在藤田さんは一旦学校の現場から離れて別の職場に出向されているそうです。そのため以前と仕事内容も違うことから、家に帰るのも夜中になってしまうというのも当たり前という日々。そんな時ふと、ああ昔は掃除や洗濯を自分でしていたのに、今は全く台所に立たなくなったなぁとも思われるそうです。育児休暇から5年後、4人目の娘さんも誕生しましたが、忙しい現在、育児になかなか関われないもどかしさもお話ししてくださいました。
今保育園に通わせたんですけども、保育園で育てていただいてるなぁっていうこといっぱいありますね。なすほったらかしですから、今日も朝入れて妻が迎えに、迎えは妻が行くんですけど、迎えに6時に行くまではその中で箸の持ち方やとか、お辞儀お礼やとか、いろんな社会体験やとかっていうのを全部保育園で、ね、経験させてもらってます。特にこの3年ほど今の仕事をしとって子供と関わる時間がほんまに激減したんですよね。妻にも言われとし、自分でも感じるのは、まあ、子供らが上の子らが小学校の間をほとんどこう一緒に過ごすことなく、もったいないなっていうのは思いますね。保育園にもお任せるのも、まあ、お任せていることがあかんとかじゃなくて、自分が関わってやってきたじゃないですか、まあ、少なくとも1年間はね。そういった経験を自分ができないことがもったいないなと思うのはあるかもしれませんね。
藤田さん以降10年経った今も、三田市の教員の方で育児休暇を取られた男性の方はまだいらっしゃらないそうです。というのも、それもそうかもしれない。子供が一人の場合だったら、私も育児休暇を取ろうと思わなかったんじゃないかとおっしゃられました。藤田さんの場合は、子供が3人。しかも、1歳、2歳、3歳という、まさに目が離せない年頃で、両親が共働きになるというギリギリの状況だったからこそ生まれた選択だったようです。藤田さんの考える、育児のあり方をお尋ねしてみました。
実際僕の場合は仕事を例にして家庭を100にしましたけども、今育休を取られてなくても、我々の学校の教師の仲間の多くの方は、いい先帰った方が料理を作るやとか、そういった本当にヒフティヒフティな家事育児の分担をされているところっていっぱいあるんですか。そう見たら本当の姿はそうかもしれないね。大事にしているのは100例を大事にしていくっていうのも一つの方法ですけども、ヒフティヒフティをお互いに意識してそれをちゃんとやっていくっていう、ワークシェアしていくっていうのかもしれません。育休を取るかどうかっていうことが一番の大事なことではないんですよね。どう家事を育児を夫婦で役割分担するか、その一つの方法が育休を習得っていうのが目的ではないですね。その中で自分ができる育児なり家事っていうのをどうシェアしていくかっていうことですよね。まあ、正直子供が0歳1歳2歳やったら僕育休は取れないなと思ってました。授乳できない、その時はやっぱり女性が取った方がいいんやったら女性が取った。
将来バリバリ働きたい。でも子供もたくさん育てたい。ではどうやって両立させよう。 そんな問題を考える今、藤田さんのような夫婦交代制の育児休暇取得はとても将来の参考になりました。とはいえ、やはり一般企業ではこの育児のスタイルはまだまだ難しいのが現実です。東京都が行った調査では、男性で育児休業を取得するのを望む方は 68.9% いるという調査結果も出ているそうです。育児休業、誰もが当然のように選べる選択肢になるためには、育児休業中の在宅勤務の推進など、制度の充実はもちろんですが、共働きが普通になった今、育児も夫婦でするもの、育児休業は男女が取っていくもの、このような一人一人の意識の変化が大切だと思いました。そうして社会が変わっていくことで、ゆくゆくは少子化対策にもつながっていくのではないのかなと思いました。明日はクリスマス。皆さん素敵な一日にしてください。ご清聴ありがとうございました。今日の放送は、関西学院大学総合政策学部メディア情報学科、山中隼人ゼミ4年生の森永京子がお送りいたしました。